それではどうぞ新約聖書ペテロ第一の手紙の2章4節のところをお開きいただきたいと思います。新約聖書416ページのところです。ペテロは私たちに神様の素晴らしい救いに預かったものとしてこの世を生きていきなさいということを教えてくれています。これまでも見てきたように、そのためには私たち一人一人が清さを求めて歩んでいくようにと、そして兄弟姉妹が愛し合って歩むようにと彼は私たちに勧めてくれました。で、そんな歩みを我々がしていくために神様の言葉、御言葉が必要なんだということをこれまで見てきたわけです。で、ペテロは私たちに今日この4節のところから別の励ましを与えてくれます。我々がますます神様に喜ばれる歩みを成していくために必要なものは一体何なのか、この4節のところをまずご覧いただけますでしょうか。主のもとに来なさい、そんなことをまず彼は私たちに教えるわけです。一体何をペテロが言わんとしてたのか。この主のもとに来るというのは救いのことを教えているわけではありません。個人的に習慣的に主との交わりを持ちなさいという話をしているんです。私たちが神様との交わりを率先してまた優先していくために必要なこと、これら二つのことをぜひ皆さんに覚えておいていただきたい。皆さんがこの主との交わりを本当に大切な神から与えられた恵みと感じて実践していくために、皆さんが覚えておかなきゃいけない二つのことっていうのは、一つ目は、私たちの信仰生活っていうのは、主の素晴らしさをより深く知っていくことです。主の素晴らしさというものをあなたや私はより深く知っていくことが必要です。パウロという人物はもっと神のことを知りたいって願ってます。私たちが成長していくために、我々がますます神様に喜ばれる歩みを成していくために必要なことっていうのは、私を愛してくださった神様ってどんなお方なのか、そのことを知ることが必要です。どんなに大きな方なのか、今日もそんなことを我々賛美してきたんです。で、皆さん、あなたの神様って方がこういうお方であるという知識が増し加わっていくことによって、あなたの日々の生活っていうものに変化が生まれます。だって神様という方がどういうお方であるかということを知れば知るほど、どれほど大きな恵みをあなたがいただいたのか、まさに我々が普段口にする神様の恵みと言いますけれども、それがいかに我々にふさわしくないものであるかということがもっと見えてきます。我々は救われた、天国に行けるって我々はそのことを神様に感謝するんですが、それがいかに私たちにふさわしくないのか。地獄こそが私たちにふさわしいものであるということがもっと鮮明に見えてくる。そのために我々に必要なことっていうのは、神様のことを知っていくことです。ペテロが我々に教えてくれましたでしょ？ 2 章の3節のところで、主とは、慈しみ深いお方であるって。3節のところにそんなことが出てきました。そしてこの4節を見たときに、こんなふうに続きます。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石ですって。ここでペテロが言いたかったこと。それは、このイエス・キリストという存在は、父なる神にとってどれほど尊い存在であるのか。そのことを、ここでペテロが教えているわけです。面白いことペテロ言いましたでしょ？主、つまりイエス・キリストは生ける石ですなんて書いてます。生ける石。つまり、そこに命があるということを明らかにしているんです。だから信じる者にその永遠の命が与えられるんです。我々の周りに存在する神と名のつくものがいっぱいあります。しかしみんなその命を持っていない。だから私たちに永遠の命を与えることはできないんです。我々をお作りになった創造主が、 その命を与えられた方が、その方だけが信じる者に約束されたように永遠の命を与えることができるんです。ペテロはそのことを言うんです。このイエス・キリストこそ生ける石である、命を与えることのできる方であるということを言うわけです。この4節のところで、人には捨てられたというふうに書いています。人々はこのイエス・キリストを見たときに、この人物を信じる価値はないと彼らはそのように考えるんです。このイエスは私には必要ないって、罪の許し、永遠の救い、私には必要ないと。そうして多くの人々が、そして実は我々もそのようにしてこのイエス・キリストを否定し続けてきました。でもね、皆さん、人には捨てられたけども、神の目には選ばれて、たっとい生ける石なんだと。人間はそう思うかもしれない。人間はイエスを見て、イエスなんか私に必要ないと思うかもしれないけれども、しかし父なる神はそう見ておられないということです。イエスがどのような存在なのか、彼は選ばれたものである。神ご自身がこのイエス・キリストを人としてこの世に使わそうとなさった、その選ばれた我々を救うために使わされた器です。しかも、たっといと記されている言葉、これは価値があるとか大事であるとか高価であるというような言葉です。どれほどイエスが神の前にたっとい存在なのかということ、そのことを再びペテロはここで教えてくれたんです。で、その神様がどんな方なのか、どんなに素晴らしいお方なのかっていうのを知るには、我々はしっかり御言葉を学ぶとともに、この神様とのその交わりの時間が必要なんです。ただ御言葉を見てすぐに忘れてしまったら、いつまで経っても成長しないです、皆さん。我々は御言葉を見たときに、その御言葉を真剣に考えることが必要です。その御言葉を瞑想することが必要です。しっかり反芻しながら我々はそれを味わっていくことによって、私の神ってどんなお方なのかということを知っていく。それによって我々が変わっていくんです。そのことを知っている人は、この神様との交わりを真剣に持とうとする、もっと深い交わりを持とうと努めるんです。だってこの神様との交わりを通して自分が変わってくるからです。どんなに忙しくたった、神様との時間が自分には必要であることを知っている人は、それを優先します。それは自分のためでもある。同時に私たちは神様の素晴らしさを知ることだけじゃない。主によって変えられた自分を深く知ることが必要です。ね、我々残念なことはね、皆さんね、神様からものすごい祝福を我々いただいていながら、悲しいことに我々クリスチャンがそのことを知らないでいることです。知らないでいると我々はそこに感謝を見出しません。どちらかというと感謝よりも不満の多い生活になってくる。だから我々はしっかりと神様がどのような祝福を私たちに与えてくださったのか、どのような特権に我々はもうすでに預かっているのかということをしっかりと覚えることが必要です。今日これから4つのことを皆さんに挙げていきたいと思います。まあ第一礼拝で分かったんですけども、4つとも終わらなかったので3つになってしまいますけれども、ご一緒に見ていきます。まず我々が神様によって与えられた特権、その祝福の1つ目っていうのは、我々イエス・キリストを信じる者は主に属する者となったんだということです。ご説ご覧いただけますか。あなた方も生ける石としてと、こんなふうに書いてます。4節のところにも、主に対して、イエス様に対して、生ける石だとペテロは言いました。そして、あなた方も生ける石だと5節には記されています。日本語では出てこないんですけれども、4節のところは単数で記されてて、5節のところでは複数で記されている。クリスチャンすべてがこの生ける石であるとペテロは言わんとしているんです。我々は死んだ石じゃないんです。死んでたのが生き返ったんです。新しい命が与えられたんです。ですから生きている石は成長していくんです。あなたや私も成長していくんです。信仰において成長していくんです。我々は神様のものとされたんです。神様が私たちをご自分のものとしてくださった。 そして神様は我々のうちに働きをなしてくださっています。二つ目に我々が今覚えたいことっていうのは、我々は主に似たものであるということです。主に似たものであるって、この五節にこんなふうに記されています。霊の家に築き上げられなさいって。霊の家なんて言葉が出てきます。この霊の家っていうのは、神様の宮、神殿を指しているわけです。何度も皆さんにお話しているように、今の私たちによくわからなくても、その当時の人々はこのメッセージを聞いてよくわかったんです、ね、神殿を目の当たりにしてたからです。ペテロがここで言ったのは、あなたたちは霊の家に築き上げられなさいって。生ける石に属したあなたたちは霊の家に築き上げられていくようにということを彼は進めるわけです。さっきもお話したように、これが神殿であると、つまり神が宿られたところです、ね、旧約の時代を見ても、神の臨在があるときにそこは栄光に満ち溢れました。もちろん我々は聖書から、神様はどこにでもいらっしゃる、宇宙の果てに行っても、黄泉に下ってもそこに神がいらっしゃると、つまりどこにでもいらっしゃる神様を信じているわけですけれども、あえてそのような形でこの地上の特定の場所に神様がその御臨在を示されたことだ。その時にその場所は栄光に満ち溢れて、全ての人々はここに神がいらっしゃるんだということを見た。実はそのことをよく知っている彼らに対してこのように説明をしているんです。イエス、あなたは霊の家なんだ。そしてその霊の家としてあなたはますます築き上げられていく。ということはね、皆さんね、神殿がそうであったように、神があなたに対して何をしようとしているかっていうと、神はあなたをもっともっとご自身にいるものに変えようとするんです。変えることによって何があるかっていうと、あなたのうちに実は神が住んでらっしゃるんだっていうことが明らかにされていくためです。確かに神殿は存在しました。今もエルサレムに行くと神殿跡が残っています。そしてそこに神の栄光が満ち溢れたときに、人々はそれを見て驚嘆しました。今神様は確かに建物としての神殿はない、しかし神様はあなたや私イエスキリストを信じる者をこの神殿と言われ、この私たちのように汚れたものを通してでも神様はご自身の栄光を表そうとしているんです。どのようにしてそれをなさるのか、あなたや私がますますキリストに似たものに変えられていくことによってです。地上に存在したその神殿は金で飾られていました。今そのような神殿は存在しない、しかしキリストに似たものに変えられていくことによって、神様の栄光で飾られる宮、それがあなたや私キリストによって救われたキリスト者なんだということをペテロが言うんです。なんかそれ考えるだけでもすごいと思いません？神様ってあなたや私をそういうふうに変えようとしてるんです。そのために今日私たちを生かしてくださってる。神はあなたを変えて、私を変えて、神様ご自身の栄光を表そうとしてる。そして世の中の人々に、我々のうちにおられる神様こそが誠の神であるということを明らかにしようとしておられるんです。そのような働きを神様はなすために、あなたを救い、あなたを生かしてくださっているんです。だから御言葉というのがいるんです、皆さん。ペテロが私たちに教えてくれているように、我々が本当に神様にあって成長していくなら、神の栄光が表されていくんです。で、我々が成長していくために必要なものは何か、御言葉が教えてくれたのは、前回見たように、純粋な神様のお言葉なんです。それがこの教会の責任であり、そしてイエス・キリストを信じているあなたの責任だということをパウロが教えてきます。今、テモテ第一の手紙の3章のところをちょっとお開きください。374ページのところです。テモテ第一の手紙の3章、15節の御言葉です。 そこにこんなふうにパウロが記しています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。こんなふうに記されています。このテモテは、今のトルコのエペソという町の教会を牧会していました。この手紙が書かれたとき。そしてこの15節の御言葉を見たときに、パウロ自身が、私が遅くなった場合でも、パウロはエペソに行こうとしているわけです。遅くなった場合でも、テモテ自身がどのような行動をすべきなのかを教えようとしたことがここに記されています。さあ、ここに神の家とか、生ける神の教会とか、教会というような言葉が出てきました。同じことを指しています。そしてパウロはこの15節の御言葉を通して、教会の特徴と、教会の責任を教えているんです。です。もちろんこれは一義的には、エペソの教会を指しています。同時に、それ以外の教会、神を信じるすべての人にも、このことが教えられていることを我々は見ることができます。で、今15節のところで、その教会の特徴と教会の責任を教えていると今お話しました。ご一緒に見ていきたいと思うんです。まず、教会の特徴。そこにこうあります。生ける神の教会というふうに記してある。で、パウロは、これはその神の家の特徴、教会の特徴をこんな風に表したんです。なんでそんなことが言えるのか。あえてパウロはここに監視をつけないでいた。監視をつけないということは、それがどういう特徴を持ったものかを教えたかったんです。教会というのはどういうものなのか。それは、生ける神様のものなんだということを最初に言ってますでしょ。ですから、こうして我々が集まった時に、この教会もそうだし、我々先ほど見てきたように、イエス・キリストを信じる我々、これもみんな同じことが言える。我々は全部神に属するんです。ここにあるこの教会は誰かの私物ではない。これは神様のものです。我々クリスチャンもそうであるように、教会もそうだということを教える。だから同じ目標を持っているんです。イエス様を信じた私たちは新しい目標を持って生きていく。それは何かというと、我々を救ってくださった素晴らしい神様の栄光を表すために生きていこうとする。そしてこの地上の教会の目標も同じじゃないですか、ね、だって我々は神によって救い出されたもの、神様の所有とされたから、その主人である方、その持ち主である方の素晴らしさを明かしようとする。同じ目標を持っているんです。個人としても、教会としても。これが教会の特徴だ。これがクリスチャンの特徴だって言うんです。そして、教会の責任が記されていました。こんなふうに記しました。その教会は真理の柱、また土台です。ちょっと面白いことをパウロ自身が言いました。ここでは、教会とは真理を土台としてますとか、そんなふうに言わなかった。そう言ってたら、なるほどなっていうのは分かったんですけど、よく見ていくと、教会は真理の柱、また土台なんだって。なんか、あべこべのことを言ってるように思えるんです。パウロが言いたかったことは一体何だったかっていうと、教会、また本当の信者は、真理を支える柱であり、土台なんだということを言ってるんです。真理を支える存在だって。つまりね、皆さん、イエス様を信じている我々個人も、この集まりも、神様によって大切な責任が与えられた。その責任というのは、真理というものに常に立つことなんです。つまり、この真理である神様の御言葉をしっかりと教え続けていくことです。そして我々は、こういう集会であっても、個人のレベルであっても、我々の責任はどんな時でも真理を語り続けていくことです。 パウロの遺言というのを見たときに、そのことパウロ言ってますでしょ。ますます人々は真理から離れていってしまうって。真理に耳を傾けるよりも、自分たちの聞きたいことを語ってくれる人を求め始めていくって。だからどうしたらいいのか。常に真理を語れって言うんです。それは我々牧師だけに与えられた責任じゃなくて、真理によって救われた皆さんにも同じことが言われてるんです。我々は真理を教えていくんです。同時に我々は真理を信じ、真理を学び、真理を受け入れ、真理に従い、真理を実践するものであれというんです。それが私たちが神様に対して負っている責任なんです。そのことをパウロはこのテモテ第一の手紙の3章の15節のところで教えてくれた、ね、教会の特徴、信者の特徴、人間の話をしてんじゃないんです、ね、真理を語るんです。神様のお言葉がこうおっしゃってる。だからそれに従っていくんです。これが教会のあるべき姿なんです。これがクリスチャンのあるべき姿なんです。そしてそのような歩みを我々がしていくならば、何が私たちに起こってくるのか。我々は生ける石として我々成長していくんです。我々はますますキリストに似たものへと変えられていくんです。そのような変化を御言葉がなすわけです。だから御言葉に対して忠実でなきゃならないんです。あなたが変えられていくために必要なこと、この御言葉に忠実であってくださることです。この御言葉を信じて、この御言葉を真剣に学んで、それを受け入れてそれに従っていくことです。御言葉を実践することです。神様、あなたのうちに働き始め、あなたをますますキリストに似たものとして変えてくださり、あなたを通して栄光が表されていきます。さて、三つ目です。私たちは主に属するものだって。我々は主に似たものであるって。そして三つ目は主に仕えるものであるということをペテロが私たちに教えます。イエス様を信じたあなたも私も主に仕えるものとなったんだって。イエス様を信じた一人一人、教会に所属するだけではないんです。一人一人は教会に、主に仕えることが必要です。なぜそう言い切れるのか。五節のところに、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと記されているからです。いいです。イエス様を信じになっておられる皆さん、一人一人例外なくあなたは祭司なんだと御言葉が教えます。しかも聖なる祭司と書いてあるというのは、祭司であるためにはあなたは清くなくてはならないということを言うからです。もうこれはすでに一章の16節も22節も私たちにそのことを教えてくれました。あなたは聖なる祭司なんだって。この9節の御言葉、2章の9節を見てみますと、そこにペテロは王である祭司というふうにも記しています。王であり大祭司であるイエスに仕えるもの、祭司とあなたはされたんだということを教えてくれています。それがあなたの身分だって。このために我々の信仰の先輩たちは戦ってきたんです。御言葉が私たち一人一人もこのような大きな大切な務めが与えられているということをルターたちは教えたんです。我々は聖なる祭司とされたんだって。我々は王である祭司とされたんだって。で、私たちはこのような御言葉を見たときに、また祭司であると聞いてもなかなかピンとこないんです。だってほとんどの人が祭司というものに出会ったことがないから。あなたは祭司ですって言われても別に、だから何なんでしょうと思ってしまうようなものです。だから少し祭司というものがどういう働きをしたのかというのをちょっと考えてみることが必要です。旧約の時代に祭司って存在してましたでしょ、ね、 あのモーセとアロンに対して神様そんなことをお命じになったわけです。祭司というのは何をしたのかって、彼らは神様と人間との中保者でした。その間に立ったんです。ですから人の罪を神の前に取りなした。また同時にこの祭司っていうのはね、人々に神様のすべての掟を教えたんです。そんなこともしたんです。また同時に、今大きなことだけ挙げてるんですけれども、彼らは生贄を捧げました。毎日人々が生贄を持って集まってくるわけです。祭司の仕事っていうのは、その祭壇の火を消してはならなかった。同時にその捧げられる捧げ物っていうのが、律法にかなっているかどうかを彼らは見守ったんです。さあ、ざーっと簡単に説明すると、こういった責任が祭司にはあったわけです。ね、そして御言葉は、今の私たち、今のあなたに対して、実はあなたは祭司なんだということを教えた。おのずと我々の責任というのが見えてきますでしょ？あなたはどうするのかっていうと、まだ私たちの周りにいるたくさんのこの救いを受けてらっしゃらない皆さんのために取りなしをしているんです。彼らが本当にこの救いに預かるように取りなしをしていくことが必要です。同時に先ほども見たように、あなたは祭司である以上、神様の命令を、神様の掟というものを教えていく必要があります。私は口下手でうまく教えられない。でもあなたは学んだことを人に伝えることができる。神がどんなに素晴らしいお方であるかということを伝えることができる。そのことはこの旧説の御言葉の中でまた再び我々は見ていきます。でもまず覚えておいていただきたいことっていうのは、あなたは祭司であるゆえに、あなたはこの神様の真理というものを人々に伝えていくという責任を負っているということです。で同時に生贄を捧げていく責任があります。かといって人々が皆さんのところに今生贄を持ってくるわけじゃありません。でも新約聖書の中を見ていきますとね、生贄を捧げるということは具体的にどうすることなのかということを見ることができます。ですからそれを今から見ていきます。生贄を捧げるというのはどうすることなのか。まず一つ目はね、神様を褒め称えることです。神様に感謝を捧げることです。いいです。これが神様の前に捧げる喜ばれる生贄だと聖書は教えるんです。ヘブル人の手紙の13章の15節、ヘブル人の手紙の13章の15節、新約聖書の406ページのところをご覧いただきますとね、そこに、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかと、こんな風に記されています。キリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではないかって、ね、つまりね、皆さん、生贄を捧げるなんて言われたら我々はよくわかんないんだけども、聖書が教えるのは、あなたがいつも神様を褒めたたえながら、神様に感謝を捧げながら歩んでいるならば、それは実に生贄を捧げていることになるんだって言うんです。どれほど我々が神様の前にこのような賛美と感謝を捧げることが必要であれ、それが喜ばれるかということがわかると思います。気をつけてないと我々の口から出てくるのは愚痴や不満ばっかりであったりする。そのようなことがあってはならない。だってそういうものは神の前に喜ばれる生贄ではないんです。神の前に喜ばれる生贄、それは私たちがこの口を通して神様に賛美を、そして感謝を捧げることです。また二つ目に、この同じヘブル人の手紙の13章のところ、そのまま見ててください。16節のところに出てきますけれども、善を行うことと持ち物を人に分け与えることを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからですって、このように記されている。二つ目は、人に良いことをすること。自分のものを分け与えることは 神の前に喜ばれる生贄なんだと記されている、ね、あなたが神を愛するゆえに人々に対して善を行っていく、良いことを行っていく、それを神様喜ばれるんです、ね、だから私たちはますます人に対して善を行うことです。そして自分たちに与えられているもの、もしそれによって人を助けることができるんだったら、そうして人々を助けていくことです。それによって神様喜んでくださるから。三つ目は、よくこれと似てるんですけれども、心からなる犠牲的な捧げ物です、ね。あえて心からっていうのは、形だけに捧げても意味がないから。犠牲的にっていうのは、あり余る中から残ったものを捧げてはならないから、ね、ピリピリとの手紙の4章の18節のところ355ページのところご覧いただきますと、そこにパウロがこんなふうに教えています。ピリピリとの手紙の4章の18節355ページのところに、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物ですって。パウロが本当に困っていた時に、彼らは喜んで、彼らも非常に貧しかったんですが、喜んで捧げたということです。神様に喜んで捧げようとすること、そのような姿勢、そのような行為というものを神様喜んでください。彼らが実践したように、そしてその後にパウロが、神様は全ての必要を満たしてくれるというふうに教えています。同じパウロが献金について教えているところも同じことを教えています。皆さん、我々が神様からいただいたものを神様にお返ししようとする、その時にさっきもお話したように、あり余っている中から残り物を神様に捧げるっていうのは、本当に神様を心から愛する行為かどうかを我々は考えなきゃいけない、ね、自分自身が神様の前に静まって、私の感謝として私は何を捧げたらいいのか、それを考えて捧げることです。神様がご覧になってらっしゃるのは額じゃなくて、神様がご覧になってらっしゃるのは我々の気持ちです。しかし神は常に喜んで捧げるものを祝してくださるから。だから私たちが捧げ物を持って神の前に集まってくる、実際にこういう献金というものを持って例えば集まってくる、それも我々の尊い神様に対する捧げ物なんです。ですから自分に与えられているものを人々に分け与えること、また同時に我々がそういったことをなすときに、それが人であっても、そして神様であっても、心から犠牲的に我々を捧げていくことが、神の前に喜ばれることであること。それが喜ばれる生贄であることを、御言葉は私たちに教えてくれる。四つ目は、様々な奉仕です。様々な奉仕です。もう何度も我々学んでいるように、イエス様をお信じになった皆さんには、神様は特別な賜物をお信じになった時に与えてくださっています。それは非常にユニークなもので、あなたにしか与えられていないものです。それは、あなたがそれを用いるという責任があるということです。ね、皆さん。教会というこの場所にやってきて、お客さんで来てそのまま帰っている。ね。それでも信仰は成長しますけれども、もっとあなたの信仰が成長するには、神が望んでいらっしゃることをすることです。それは何かっていうと、あなたに与えられた霊的な賜物を生かすことです。もちろん様々な事情が私たちにはあります。それはみんな神様ご存知です。しかし我々の責任というのは、神がくださったその霊的賜物を持って仕えていくことです。主に仕え、教会に仕えていこうとする。それによってあなたも成長するし、御言葉が教えるのは全体が成長するって言うんです。そうして神様が喜んでください。 だから私たちは自分のその時間も自分の神様からいただいたそういった賜物も神様の前にお捧げしてあなたに仕えていきますと。そうして仕えていこうとするんです。これも神の前に喜ばれる生贄なんです。そして5番目は伝道です。イエス様のことを知らない人たちにこの素晴らしい救いのメッセージを語っていくということ。このことも神の前にたっとい生贄であるということを教えます。ローマ人の手紙の15章。新約聖書の287ページです。ローマ人の手紙の15章16節の御言葉、287ページのところです。そこにこうあります。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。さて、パウロが何を言っているのか。パウロは祭司の務めを果たしていると。どんな務めか。この神様の福音を伝えるという務めです。そして、異邦人が聖霊によって聖なるもの、つまり救いに預かったものとされることによって、それは神の前に受け入れられる備え物なんだと言っているんです。つまり人が救われることっていうのは、実はそれは神の前に受け入れられる備え物だったんです。だから私たちは、このパウロが教えるように、そしてペテロが教えるように、まだこの素晴らしい救いを預かっていない、救いに預かっていない皆さんにこの救いのメッセージを語るんです。そして彼らがこの救いに預かるならば、それこそ神の前に素晴らしい捧げ物なんだって。そのためにも我々は熱心にこの素晴らしい救いを伝えていこうとするんです。そして最後、6番目です。神様を褒めたたえること、人に良いことをすることを分け与えていくこと、しかも心から犠牲的に捧げる。それだけじゃなくて、奉仕することもだし、伝道することもだ。そして最後、6番目っていうのは、自分自身を捧げることです。ローマ人の12章の一節のところに、そういうわけですから兄弟たち、私は憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですって、ローマ書の12章の一節のところに記されている283ページのところです。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げろって。つまり神様が望んでいらっしゃるのは何かっていうと、我々がいろんなことをすること、それも神様喜んでください。しかしもっと神様が喜ばれるのは、自分自身のすべてを神様に捧げていくことだって。かつて救われる前の我々っていうのは、自分のために生きてました。自分自身が夢を持ち、自分の計画を持ち、その計画に夢に従って生きていこうとしてきた。神様を全く無視して。しかしイエス様を信じるということは、我々がイエス様に従っていくということであり、それは私たちが自分の計画じゃなくて神の計画に従っていこうとする。自分の夢じゃなくて神の御心に従っていこうとする。そのように全く生き方が変わったんです。方向を転換したんです。悔い改めたんです。神に仕えるものとなったんです。そうすると私たちに、神様が望まれていることは何かっていうと、我々が常に自分自身を主に委ねて、主よ、私はあなたの御心を行っていきたい、あなたが望まれていることを行っていきたい、そうして神様の前に自らのしようとすること、自らの計画、そのすべてを委ねて、主よ、どうぞ御心のままに歩ませてくださいと言って歩んでいこうとする。そういう歩みこそ神の前にたっといものだって言うんです。そういう生き方こそまさに礼拝者としてふさわしい生き方であるとパウロが教えたわけです。だから聖書を見たときに、具体的にどういう生き方が祭司として生きていくのにふさわしい生き方なのか、どういうことを神様が望んでいるのかっていうのを今私たち見てきたわけです。こういう生き方をしなさいって言うんです。だってあなたは主に仕えるものなんだ。こういう歩みこそ神様があなたや私に望んでらっしゃることだって言うんです。 さて、もう一度ペテロ第一の手紙2章に戻っていただくと、6節から8節を見てみますと、ペテロはまた再びここでイエス・キリストの素晴らしさと救われたその喜びを読者に、信者に思い起こさせようとしています。旧約聖書を通してこの石について教えがなされています。ご覧くださいますか。6節、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。これはイザヤ書28章16節の御言葉が引用されています。皆さんの聖書の欄外のところにちょこっとそういったことが書かれていますから、そこをご覧になればいいです、ね、6のところにイザヤの28の16というふうに下のところに記されています。たっとい礎石を置くって、礎石、その上に建物全体が乗ってるんです。信者は建物がそうであるように、礎石であるイエス・キリストの上に立つんだと言ってるんです。このイエス・キリストに頼って生きるんだと言ってるんです。その結果、この6節にあるように、彼に信頼する者は決して失望させられることがないって。下には恥を被ることがないって書いてます。ものすごい大きな慰めです皆さん。だってね、我々この信仰者がこの地上において神様の御言葉に従っていこうとしたら、いっぱい摩擦が生まれてきます。大変です。あまりにも神様の価値観と世の中の価値観と違いすぎて、いろんな問題が生じてきます。たまに私たちは、本当にこの神様に忠実に生きる生き方っていうのは価値あるものなのかどうかと思います。神様の御言葉に従っていって本当にそれでいいのかって思ってしまうことがある。でもこの神様の言葉が私たちに教えてくれるのはいいんだって言うんです。だってもしあなたがこの神様に信頼してこの御言葉に従って生きるならば、必ずあなたが神の前に立った時にあなたは失望に終わらない。あなたは恥を被ることがない。つまり、なんでこんな生き方をしたんだろう、なんでこんな選択をしたんだろうというようなことが決してないって言うんです。神様ご自身の約束です、ね、もう今ニュースを聞いていると私たちの国というのはつくづく大変な国だなと思います。わけのわからないそういろんな宗教団体なんかがいっぱい出てきてニュースを賑わしています。イエス・キリストを信じておられない多くの皆さんはそういったニュースを聞くと、我々以上に宗教というのは怖いもんだと、ね、盲目になってしまって、冷静になって考えたらそんなことありえないと思うようなことを平気で信じて、そのために人生を費やしてるって、そのことを考える、またそんなことを感じることばっかりが起こってるじゃないですか。多くの人たちは私たちの信仰を見ても同じように思うかもしれない。だから信仰というのは深入りしたらいかんって、ね、こんなふうになってしまう。悪魔は見事に人々の心を惑わします。あのオウムが起こって以来、特に聖書が教えるような教えをちょっとずつ入れてるじゃないですか。最近出てきたのも世の終わりなんて話がある。そうすると世の終わりっていうことを聖書が教えてるわけですけども、そういったものを聞くと、ああどっかで聞いたわと、ね、見事にそういったものに対してこのバリアを張るように、そういったものに対してその防御をするように、危険危険、危ない危ないと、そんなふうな世の中が動きです。そんな中で我々クリスチャンが生きていくっていうことは大変です。年齢に関係なく、だって大変な 国に社会に生きているんですもん。信仰者として正しく生きていくことは大変な時代です。でもね、皆さん、あなたの心にいろんな誘惑がやってくるときに、そんな忠実に生きて一体何だ、そんな生き方に一体価値があるのかって叫ぶときに、あなたはこの御言葉にしっかりと立つことです。私は塩に選ばれたし、たっとえ捧げおく彼に信頼する者は決して失望させられることはない。しかもこの6節の括弧の中、決してという言葉、ここは実は二つの否定語を使っているんです、ね。二重否定なんです。絶対に、絶対にありえないって。これは神の約束なんです。いいです。あなたが主に忠実に生きたら、絶対に、絶対にあなたはその生き方を後悔することはないって言うんです。その歩みに対して神様は素晴らしい賞賛を与えてくれる。それが神が私たちに約束されたことなんです。人間がそう思ってんじゃない。気休めにそう言ってんじゃない。神様がこの御言葉にそのことを教えてくれたんです。だから我々は忠実に生きていこうとするんです。失敗を繰り返しながらも。だってその生き方こそ、決して無駄な生き方じゃないからです。7節を見てみますと、二つ目です。イエスは捨てた石であると書いています。従ってより頼んでいるあなた方には、たっというものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、家を建てる者たちが捨てた石と、そのように書いています。まあ、何をここでペテロが言いたかったのか。この、旧約聖書、詩編の118編の22節の御言葉を引用することによって、多くの人たちが、このイエス・キリストを自分にとって価値あるものであるというふうには思わないということです。この7節のところに、捨てた石と書いてある、この捨てたという言葉。これは調べた上で捨てる選択をするという意味なんです、これ。ただなんとなくじゃないんです。聞いて調べた上で、これは私には関係がない、これは私にとって必要でないという選択をするという話なんです。我々もかつてそうだったです。何度イエス様のお話を聞いても、この素晴らしい救いのメッセージを聞いてもピンとこなかった。ね。ところがイエス・キリストを信じる決心をした瞬間に、その今までわからなかったものが一瞬にしてこう開けたみたいに。なんでこんな素晴らしい救いを受け入れなかったのか、なんでこんな素晴らしい救いを拒み続けたのか、皆さんお感じになったことあるでしょ。で、皆さんが一生懸命イエス様のお話をなさるときに、多くの人たちはそれを聞いても聞いても聞いてもわからない。彼らが思うことは、イエス・キリストっていうのは一人の宗教家であって、しかも西洋の宗教家に過ぎない、自分とは全く関わりのない人物であると。彼なんか私の人生にとって大切であるなんて、そんなふうにも思わない。イエスが自分の生活にとっていかに大切なお方であるかということが全くわからないんです。そして、8節の御言葉を見ていただきたいんですが、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。イエスはつまずきの石、妨げの岩であるって、これイザヤ書の8章の14節の御言葉を引用しているわけですけれども、つまずきの石、妨げの岩である、何のことか。これはちょっと地道を歩くときに、道端にいっぱい転がってる大きな石なんです、これ。それさえなければスムーズに歩けるのに、それがあることによってつまずいてしまうかもわからない。そういったことをここで、見事が私たちに言うわけです。そして人々はその石につまずいてしまう。つまりイエス・キリストにつまずくんだって言うんです。イエス様は、 神様と人間の妨げになっているその罪を取り除くために来てくださったのに、ある人々にとってはイエス・キリストがつまずきなんです。イエス・キリストこそがその自分の歩みの妨げなんです。で、彼らがなんでこのイエスを信じないのか、なんで彼らがつまずくのか、それは御言葉に従わないからであると書いています。あのちょうどパリサイ人たちのことを思い出してみてください。彼らは御言葉を学び、御言葉を教えてみました。御言葉をよく知っていたはずです。ところが彼らの心というものは開かれてなかった。だからイエス様を見ても、聖書が教えていたにもかかわらず、救世主はこのような形で世に来て、救世主はこのような形で死んでいき、我々のために救いを備えてくれるんだということを知っていても、彼らは心を開かなかった。御言葉を学んではいても、御言葉を知ってはいても、御言葉に従おうとしないゆえに、彼らは我々のその妨げを取り除いてくれる、罪を取り除いてくださるこの救い主が来られても、逆にその方につまずいた。その方を受け入れようとしない。その方を拒んだんです。イエスは私にとって受け入れがたいものであると、受け入れる価値のないものであると言って、彼らはイエス様を拒み続けるんです。で、そこに何があるのか。永遠の裁きです。そのことを神様は警告するんですが、この8節の最後のところ、これだけ見て終わるんですけれども、非常に面白いことをペテロ言ってますでしょ。またそうなるように定められていたのですって。この御言葉を見ますとね、じゃあ私が罪を犯すようになった、これも神様がそう定めていたからである。私が永遠の裁き、地獄に至る、それも神様がそう定めていたからであって、責任があるのは私じゃなくて神様の方にあるんだ。そんなふうにこういった御言葉を見て思われる方がいらっしゃるんです。ペテロはそういったことを教えたかったんでしょうか。確かに神様は私たちを選んでくださったということをペテロは教えてくれました。じゃあ、ある人々を神様は地獄に入れるために選ばれたのか。もしそうだとしたら、彼らが地獄に行った責任をなんで彼らに問うのかと、そう決められた神様に問題があるんじゃないかって、まあ、思いますでしょ。ペテロが何を言いたかったのか。彼はここで定められていたと書いてあるのは、彼らが罪を犯すように定められていたというんじゃなくて、裁かれることが定められていたということを言いたかったんです。だって8節を見たときに、彼らがどうしてつまずいたのか思い出してみてください。それは神様がそうさせたんじゃなくて、この人々が御言葉に従わないからなんです。いいです。そこに選択があるし、そこに責任があるんです。つまり神は、すべての人間が、ここにいらっしゃる皆さんすべてが、その罪許されて救いに預かるようにと救い主を送ってくださり、あなたのためにイエス様は十字架で死んでくださり、蘇ってくださった。救いは完成したんです。そして神様は忍耐を持ってあなたに救いを与えようと救いの御手を差し伸べてらっしゃる。ところがあなたがその御言葉に聞き従おうとしないから救いをいただかないんです。神様があなたを救わないとしてんじゃない。あなたが信じようとしないところに問題があるということを言っているんです。だからあなたに神様が何を定められたのか、神の救いを拒み続けるならば、そこにあるのは永遠の裁きでしかないというんです。そのことをペテロはここで言ったんです。神に責任があるんじゃないです。我々一人一人に責任があるんです。どんな選択をするか、それはあなたにあるんです。神様が備えてくださった救いを受け入れて、この救いをあなたのものにすることもできるし、神様が備えてくださった救いを拒み続けて永遠の裁きを自分の身に招くのか、その選択はあなたにあるというんです。でも御言葉に聞き従わないならば、あなたに定められていることは救いではなくて、天国ではなくて、 永遠の裁きであり永遠の地獄であるということを御言葉が我々に教えるんです。我々イエス・キリストによって救われた一人一人に素晴らしい祝福を神様くださった。祭司と我々はされたんです。そのためにはしっかりとどんな恵みを神様が我々にくださったのか、そのことを覚えることが必要です。主に信頼するもの、主に忠実に生きるもの、その人生は無駄じゃないって。そして主に逆らえならば、主の御言葉に聞き従わないならば、そこには必ず神の裁きが下るって。我々を救ってくださった神様、その神様があなたにどんなことを期待していらっしゃるのか今日見てきました。どうぞ祭司とされたあなたは祭司としての務めを持ってこの一週間使わされたところで歩んでください。一生懸命主を明かしながら、主に喜ばれる生贄を捧げながら祭司として歩んでいただきたい。そのことを心からお勧めします。そしてまだイエス様をお信じになっておられない皆さん、救いは備えられました。あなたのすべての罪は完全に許されます。しかしそれをあなたのものにするかどうかはあなたが決めなきゃいけないんです。今あなたがなしてらっしゃる選択、それは私にはイエスが必要ないという選択です。その誤った選択を、その罪を悔い改めて、今日この救い主の前に救いを求めて出てきてください。その時にあなたにこの救いが与えられますから。父なる神様、今日もまた一ご一緒に御言葉を学ぶ機会をあなたが備えてくださり、心から感謝をいたします。どうぞ今日お集いの皆さんの上にあなたの素晴らしい御業がなされますように。あなたの御手に委ねます。あなたの祝福のうちにそれぞれ守り導いてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。